産経新聞ポッドキャストでお送りするスポーツここが知りたい。担当は産経新聞運動部の森田圭司です。今回は公益財団法人笹川スポーツ財団の常務理事玉沢正則さんにお話を伺います。笹川スポーツ財団はスポーツに関する調査研究や政策提言を行うなど日本のスポーツ政策をリードするスポーツシンクタンクです。東京オリンピック・パラリンピックが行われた2021年には設立30年を迎えました。玉沢さんは1999年に日本船舶振興会、今の日本財団に入会され、国際協力などの分野で活躍されました。2009年からは笹川スポーツ財団で経営戦略などをご担当され、2021年から常務理事をなさっています。今回は財団の歩みを振り返っていただくとともに、東京五輪パラリンピックの後の日本のスポーツ界はどうあるべきか、財団の次の10年とその先の展望などについてお話を伺いたいと思います。玉沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず伺いますけども、はい、笹川スポーツ財団の設立は1991年の3月というふうに伺っています。財団が設立に至った時代背景ですとか、初めの10年でどのような活動を展開されたのか、それからその活動を通して見えた日本のスポーツ界の課題などに関してもお伺いできますでしょうか。
はい、私たち笹川スポーツ財団、一般に我々自分たちでも SSF、 笹川スポーツファウンデーションの頭文字とって SSF と言ってますので、はい、SSF と使わせていただきますけれども、はい、SSF の設立91年の3月で、時代的な背景で言うと高度経済成長期が成熟期に入って、右肩上がりで成長していた経済が、若干こう落ち着いて、ポジティブな面で言えば個々人が自由に使える余暇の時間が増えて、
はい、
スポーツをやったりだとか、音楽芸術活動だとかっていったことにこう目が行くような時代で、あるいはそのフィットネスクラブだとか、あるいはエアロビクスだとかっていうような言葉が普及し始めた、っていうのが80年代後半
で、はい、
でそれがポジティブな面だとすると、ネガティブな面で言うと、やっぱりその、少子高齢化がもちろん見えてきて、高齢者の方々にとっては、健康問題がすごくこう、身近な課題というふうにされてきたといったところだとか、
はい、
都市化が進んだ社会においては、便利になりすぎた生活様式の中で、体を動かさないと不健康になるというような、ことも顕著になってきた時代で、91年の3月の時には我々の親元といいますか、女性元になる日本財団の笹川会長が、やっぱりそのスポーツを地域で、応援している小さなスポーツ団体、スポーツクラブさんに対して、活動助成をするような、助成制度、助成金制度を立ち上げようということで、笹川スポーツ財団を設立をしてですね、スポーツエイドという、助けるという意味でのスポーツエイドというその助成、事業制度を、同時にスタートさせたということになります。はい、全国のスポーツ団体、まだまだその法人格も持ってないような、小さな団体が多かったんですけれども、そういった団体を応援することによって、地域の、スポーツ活動、あるいはスポーツ愛好者の方々が、よりこう健康的に活発に、活動できる社会を作っていこうという理念で、そのスポーツエイドを始めました。で、一方で、そうしたそのスポーツ団体に対する助成金を出すにあたっては、実際現在の日本人のスポーツライフが、どのような状況であるのかということを調査する必要もあるだろうということで、
はい、
スポーツライフ、国民のスポーツライフに関する全国調査というのも同時にスタートをしてですね、
はい、
日本人がどういったスポーツを、どれぐらいの頻度で、どれぐらいの強度でどういった場所でやってるかということを定点で、2年に一度全国調査するという、そのスポーツライフに関する全国調査も始めて、この2つの大きな事業を、柱としてですね、
はい、
日本全体のその地域スポーツの活性化を図るために、設立されたということになります。
はい、どちらかというとトップスポーツよりも草の根のスポーツを支援する、はい、それからスポーツのあり方っていうのを国民的な調査をかけるという、そういう今までになかった取り組みっていうふうに考えてもよろしいでしょうか。
そうですね、おっしゃる通りですね。1964年に東京オリンピック・パラリンピックが来ましたけれども、まだまだやっぱりスポーツはこうエリート、トップアスリートの方々が実践するそのスポーツを楽しむ、 一方で日常的に一般の方々がこれはあの我々は生涯一生涯行う生涯スポーツ、
はい、
英語ではまあスポーツフォーオールで、我々はさらにその先言ってスポーツフォーエブリワンって言い方してますけど、まあ、一人一人があの楽しめるそのスポーツを普及していきましょうと、そのまあ草の根スポーツあるいは障害スポーツと言われるスポーツの振興をあの目的として設立された、
はい、
財団になります。
はい、あのそこから見えてきたですね、あの日本のスポーツ界の課題っていうのはどのように見ていらっしゃるんでしょうか。
あの設立当初からずっとそのスポーツエイドという事業を通じていろんなスポーツ団体を支援してきたんですけども、実はこれ今でもあまり変わってない課題なのかもしれませんけども、どうしてもやっぱり一般の市民の方々にとってスポーツ活動っていうのは、まあ体育も含めてあるいは学校のクラブも含めてスポーツ活動はまあ対価を払って、相応の対価を払って行うものっていう意識はやっぱり薄くてですね、地域地域の自分の地元のまあ愛好者の集いで行うスポーツクラブの運営に、まあ、フルタイムのスタッフがいたりだとか、あるいはプロの指導者コーチがいる、それをまあ賄うためにそのクラブの運営費全体を自分たちの会費だとかあるいは寄付だとかで賄うっていう意識はあのまあ非常に低くてですね、我々が助成金を出しながら一方でその助成金にこういつまでもこう依存しなければいけないような団体もあの少なからずやっぱりありましたので、まあ、受益者負担っていう意識、参加するにあたっては相応の負担を自分たちがスポーツ活動に対しても支払う価値があるというふうにこう思っていただくっていうことをまあ浸透させるっていうのが非常に苦労した10年でもありますし、まだそこの部分は大きく改善されたということでもないかなというふうに思っています。
はい、あの2000年代に入りまして一番大きなトピックとしましては2007年の東京マラソンの開催が挙げられると思います。笹川スポーツ財団も大会運営に大きな役割を果たされたというふうに伺っていますけれども。
そうですね、大きなきっかけとして東京マラソンに関わることになったのはあの1995年に、
はい、
女性元の日本財団の会長に園彩子さんという女流サッカーの方が就任されて、で彼女がその就任の記者会見で、まあ、車椅子の障害者の方と健常者が同時に走るマラソン大会を実現したいと、
はい、
社会全体がこう共生していくっていうようなことの認識がこう高まるんじゃないかっていうようなことをおっしゃられたと、
はい、
大きく動いたのはやっぱりその当時の東京都知事の石原慎太郎さんが同じその作家仲間ということで、その彩子さんと非常に親しい関係でもあって、で、まあ東京にそのニューヨークだとか、ボストンだとか、ホノルルだとかっていうような、ああいったその大型のそのシティマラソンを、まあ、自分たちでも開催をしてですね、広く市民の方々がマラソンを楽しめるような大会を行いたいと、
はい、
いうところで、東京マラソン大会と、いうものを第1回を、まあ、2007年に行うんですけども、
はい、
それに向けては、まあ、海外のシティマラソン我々もこう非常にいろいろとこう調査をした中で、まあ、3万人のランナーが走るには1万人のボランティアが必要だと、
はい、
いうこともまあ当時、まあ、セオリーとされてたものですから、
はい、
当時のその石原都知事とその会長の中でもやっぱりそのボランティアの育成の部分をですね、まあ、笹川スポーツ財団がまあ担う形で当初の大会、についてはそのボランティアの育成をあるいはそのボランティアのリーダーの方々をですね、育成する部門を笹川スポーツ財団がまあ担わせていただいたというのがまあ、ボランティアに大きく関わる経緯となりました。
はい、そういう意味ではもう本当にボランティアというのは今ではもうスポーツには欠かせないものとして認識されていますけれども、実際その活動ボランティアの要請に関してはどのようなご活動をされていたんでしょうか。
そうですね、今言った東京マラソンを契機として、まあ、スポーツボランティアの育成が、まあ、我々が普及に取り組んでいるその障害スポーツの土台を支える部分が大事だということで、まあ、それをきっかけとして時代的にもその東京マラソンを一つのモデルとしていろんなそのご当地マラソンが増えていった時代でもある。で一方でその大会ボランティアを支えるボランティアの育成だけではなくて地域の団体の運営をボランティアとして支える方もこれも立派なスポーツボランティアですし、
そうですね、
はい、あるいはまあその野球チームのまあ監督コーチをやるような方々もこれもボランティアですと、
はい、
そういったその草の根のスポーツの運営を支えるボランティアはどういう要素が必要でどういった知識であったりだとかあるいはその能力が求められるかということも我々まあ内外の事例をいろいろとこう研究した上で、
はい、
必要な素養をまあ提供する で、まあ、リーダーとしての資格をお渡しする制度、日本スポーツボランティアネットワーク JSVN って言ってますけども、っていった NPO を立ち上げて、全国のそういったそのマラソン大会であったりだとかで、まあ、ボランティアをしようとする方に対してのマッチングだったり、あるいはそういった資格が欲しい方々に対してちゃんと研修会を提供したり、そういったことをまあ展開してきたという歴史になります。で、そういったことを土台として2019年にラグビーワールドカップが開催されるときにですね、ラグビーワールドカップの組織委員会と、まあ、包括提携を笹川スポーツ大学と JSVN の3社で結びまして、はい、まあ、彼らが提供するそのボランティア育成のカリキュラムの構築であったりだとか、あるいはその講師の派遣の部分だったり、
はい、
そういったところを JSVN と笹川スポーツ財団が担わせていただいて、まあ、共にですね、ラグビーワールドカップの、まあ、大会運営を、まあ、支えさせていただいたというのが経緯となります。はい、2020年の東京大会に向けては、日本財団の笹川会長も、やっぱりそのボランティアの育成がこれはやっぱり大事だろうということで、日本財団ボランティアサポートセンターという団体を立ち上げて、我々も同じ日本財団グループの一員としてですね、それはまだのノウハウもありましたので、一致協力をして組織委員会の方々と、これもまた同様にですね、10万人必要だと言われるそのボランティアの方々に対してのカリキュラムの構築だったり、育成計画のお手伝いだったり、そういったことに取り組んでいきました。まさにスポーツボランティアを通じて支えるスポーツっていう、そのスポーツの楽しみ方をある意味、まあ、文化としてスポーツの新しい魅力として広めていく、まあ、大きな機会になりましたし、はい、まあ、それに携われたということが、まあ、非常に我々としても、まあ、本当に光栄な経験となりました。
はい、スポーツ界にとってはですね、やはり2011年からのこの10年余りですね、今に至るまでもう環境が大きく変わったと思うんですよね。日本のスポーツ界を取り巻く環境が、例えば2011年にスポーツ基本法が制定されましたし、2013年9月には東京オリンピックパラリンピックの開催も決まりましたし、15年にはスポーツ庁が設置されました。その中で財団の活動がどのように変化して、スポーツ界の在り方にどのように関わってこられたかということを伺えますでしょうか。
ちょうどその2002年から今のその日本スポーツ振興センターさんがスポーツ振興クジ助成という、その、要は、その、障害スポーツを振興している日本全国の団体に対して、助成金をお出しいただく制度というものが始まりました。で、2010年度を最後に、さっき言ったそのスポーツエイドという制度を、まあ、終了をしてですね、むしろその、スポーツ団体を取り巻く、まあ、フレームといいますか、スポーツ政策っていう、まあ、国や自治体が行うスポーツ政策を、まあ、より良くしていくことで、間接的により良くされた環境の中でスポーツ団体の方々が活躍できる社会を作るために、
はい、
まあ、シンクタンクとしてですね、スポーツ政策に対して政策提言を、行う、というその業態に、まあ、大きくシフトしたのが2011年からということになります。はい、我々はスポーツの分野のシンクタンクとして、国が進めるそういったその地域スポーツの振興の部分に対して、適切で最適なスポーツ政策を立案する、まあ、お手伝いを、まあ、シンクタンクとして、させていただく。で、具体的にはもうその時点でも20年にわたって国民のスポーツライフの定点調査を、さっき言ったスポーツライフに関する全国調査でやってましたので、そういったそのファクトをエビデンスしてこう積み重ねて、でそれに基づいてこうしたスポーツ政策を、作成した方がいいですよといったことをこう提案していくシンクタンクになっていくということを、まあ、標榜して活動したというのが、この2011年から今に至るところ その活動になります。
はい、日本は、まあ、新型コロナウイルス禍の中でですね、まあ、去年の東京オリンピックパラリンピックを成功させました。アスリートへの尊敬というのが高まったというのは非常に大きなことだったと思いますし、もう一方で障害者スポーツへの理解というのも深まったと思うんですよね。その一方でですね、子どもや青少年のスポーツ離れですとか、あるいはその経済的な問題によるそのスポーツ格差とか、あるいは地域格差という言葉なんかも聞くようになりました。社会課題の解決っていう視点でですね、 SSF にかかる期待も大きいと思うんですけれども、はい、玉沢さんは今の、まあ、これからのですね、まあ、日本のスポーツ界が抱える課題をこれどういうふうにご覧になってですね、財団がそれの課題にどう取り組んでいく、はい、いくのかということもお聞きしたいんですけれども、
はい、やっぱりその日本の大きな社会課題の一つに少子高齢化があると思うんですね。 それに加えて子どもたちが減っていくと、すごく資金の話で言えば、その近所の子どもたちだけでこう遊んだりだとか、あるいは喧嘩したりだとか、まあ、我々本当に小さい頃だったら、例えば三角ベースで野球の原型のようなことをやったりだとか、親がほったらかしたと子どもたちがいわゆるその運動だとか運動遊びスポーツのようなことをこうやってたんですけど、簡単に言うと、その今はもうそのほったらかしできない社会になっちゃって、はい、でそうすると子どもたち同士でそういったスポーツ活動を通じていろんなことを学んでいたり、情操がこう、発達してきたりだとかっていう、その社会が親がしなくても勝手にやってくれてた教育の部分だとかが、まあもう機会としてもないわけです、
はい、
でそういった状況の中で、じゃあどうしなきゃいけないかというと、やっぱりその子どもを見守る我々大人がですね、それに対して何かしなければいけないということです。で4歳から11歳のスポーツライフに関するその調査、2021年の調査、これの結果を分析したスポーツライフ調査委員会のメンバーでもある日本スポーツ協会のスポーツ科学研究室の青野さんっていう委員の方いらっしゃいます。この方の分析によると、家族と一緒に運動スポーツをしている子どもの方がしていない子どもよりも活動的であるっていう傾向が調査結果によって分かっていると、はい、いうことなんだそうです。まあ、数字的にもですね、家族と一緒にその運動スポーツをしているっていうふうに答えた子どものうち 18% に近い子どもたちが毎日合計で60分以上、毎日ですね、
はい、
60分以上スポーツをしていますと。で家族と一緒に運動スポーツをしてないという、まあ要は自分たちだけでやってますっていう子どもたちは 13% ぐらいにその率がとどまってしまってる、
はい、
でさらに言えば、これコロナ禍で外で遊ぶ活動にこう制限がかかっていけば、こういった傾向はどんどんまた拍手がかかっていくのかというふうに思います、
はい、
じゃあこういった課題に対してどう SSF シンクタンクで取り組んでいくのかと。まず一つはやっぱりその子どもたちのしたいようにほったらかしていてはダメだということですので、それに対してその大人たちがどう関わっていくかということで言うと、我々シンクタンクっていうふうに標榜はしてるんですけど、
はい、
一方で我々とこう思いを同じにするその自治体さんとは連携をしてですね、
はい、
我々が提言をした提言をしっぱなしにはせずに、その提言を実際に実践していただいて、そこでのそのトライエラーをまた我々の調査活動にフィードバックしてもら
う。なるほど、はい、
いうことを、まあ、シンクタンクの代わりにもう一つ、ドゥタンクって言い方
です。ああ、なるほど。
はい。で、具体的には、その宮城県の角田市さんっていうところが、今言ったような、その子供を取り巻くスポーツ環境に対して、何か取り組めないかということで、我々が2017年にまとめた政策提言で、その自治体における、その官民のいろんな団体が、やっぱり、その地元のスポーツ活動に対して、人的な資源であったりだとか、
はい、
財政的な資源だったりだとか、せっかく持っているのに、各々の団体が各々のスポーツイベントだとか、スポーツ教室だとかをやりながら、人が足らない、予算が足りないというようなことを言っているのを、一ところにその人たちを集めて、自治体の行政も民間の団体も、あるいは学校もですね、一ところに集まって、その地域、その地元のスポーツに関する最重要課題は何なのかということを議論した上で、そこにそのみんなが持っているそのリソースをまとめて投入しようということを、リージョナルスポーツマネジメントオーガニゼーションってちょっとかっこいいんですけど、 RSMO という組織を立ち上げて対応するべきだという提言をしたところで、はい、この宮城県の角田市さんがそれはいいねということで取り上げていただいて、で子どものスポーツに戻るんですけども、彼ら議論した結果、角田市においてはまずは幼少期の子どもたちに運動スポーツ遊びの体験を積極的にどんどんさせて、それが結果スポーツに対してのこう前向きな感情を生み出して、で生涯にわたってそのスポーツに対して前向きで、スポーツにまあ価値を置く子どもたちに育っていくだろうという仮説のもとに、市内 の幼稚園保育園保育所に対してアクティブチャイルドプログラムという、その子ども向けの運動スポーツ遊びを兼ね備えたプログラムを、出前授業を行ったりだとか、定期的なその検診の機会を通じてお母さんたちにその運動スポーツの仕方を教えたりだとかいうことをこう活動として続けてですね、要はほったらかしにしないと、
はい、
子どもたちに対して周りの大人たちが適切な運動スポーツ教室プログラムを提供するということを 実施した結果、参加した親子、それから保育園、幼稚園の指導者の方々の、まあ、9割以上の方々が、まあ、非常にその参加してよかったと、いうことを言ってくださって、もうこの活動も2020年にスタートしてるんですけど、はい、今でも継続をしてですね、で21年にはスポーツ庁 の、 長官からもですね、非常にまあ優れた取り組みであるということで、まあ、表彰されるような、
はい、
まあ、そういった結果にもつながって、まあ、我々としてもまあそれを推奨してですね、はい、よかったなというふうに思っています。我々シンクタンクの一番大事なところは、まさにその角田で成功したこの事例をうまくその他の自治体に対してもいいところ悪いところ含めて共有をしてですね、はい、うまくいいところをその各自治体の事情に合わせて少しずつこうアジャストして適切な政策に落とし込んでもらうと、はい、そういう活動もしていかないといけないなというふうに思って今活動しています。はい、
玉沢さんはスポーツのご経験っていうのは、は
い、そうですね、はい、私自身は、小学生の頃から、私は生まれが岩手県、
はい、
我々の時代は新日鉄釜石が7連覇した時代、非常にラグビーが盛んでですね、当時本当にサッカースクールよりもラグビースクールの方が子供たちが集まる
ように、
そこからラグビーを始めて、結局、まあ、大学までラグビーをずっとこう続けるような、
そうでした
か、はい、はい、ことになりました、
はい、
ラグビーやっぱりそのワンフォアオールオフォアワン、まあ、15もポジションがあるので、どこかにはフィットするっていうのが私自身もあんまり運動神経のいい方じゃなかったので、ラグビーを、まあ、長く続けてこられたところなのかなと。で今仕事でもやっぱりスポーツフォーオールってやっぱりスポーツどっかには誰かにフィットする楽しさ、
はい、
があるよっていうことを、
ね、はいはい、
伝える仕事をしてるっていうのはなんとなくそこに今ご縁を感じるところがあるかなと、
はい
はい、いうふうに思ってます。
わかりました。今もう本当に世の中の変化が早くてですね、この10年、この先の10年どころか5年先もかなり見通しにくい状況だと思うんですけれども、その中であえて伺わせていただきたいんですけれども、笹川スポーツ財団の次の10年とその先ですよね、この展望に関してどのようなものを描いていらっしゃいますか。
はい、すごく難しい質問なんですけど、結局やっぱり次の10年も、まあ、あるいはその先も今もですけど、やっぱり社会をより良くする最適な、まあ、ツールの一つとしてそのスポーツがあるっていうことを多くの人たちに認めてもらうこと、まあ、そのためにやっぱりスポーツ分野のシンクタンクとして我々が取り組んでいくってことが大事かなと。それはあんまりもう変わらないのかなと。つまりスポーツが持っている多様な価値が多くの国民の皆さんにこう認めてもらうような取り組みをしていかなければいけないということだと思ってます。スポーツをすると健康になって、結局その健康寿命が延伸をして、その高齢者になってもなかなかこう寝たきりにならなくて元気のままでいるから、結果その介護費だとか医療費だとかっていったその社会保障に関するお金がセーブされますよ、それ本当かっていったところを多くの人たちがじゃあエビデンスをちゃんと示してそこまで証明ができるかというと、そこまで多分十分にはできてないと思うんです。そういうところをきちんとエビデンスに基づいて分かりやすくスポーツをすると、そういった部分の社会課題の解決にもつながるっていうことがエビデンスを持って証明されてますということが、誰の目でもあるいは誰の口を通じても説明ができるように、はい、していくことが、結果スポーツに対してその多額の税金を投入することになったとしても、あるいはスポーツ政策っていうものが他の分野の政策と同じぐらい重要だから、それを通じて社会をより良くするっていうことが大事なことなんだというふうに支えてもらえる人たちを育てていくっていうのが、シンクタンクの一番大きな使命なんじゃないかなというふうに思っています。
はいはい、今の時代本当にスポーツにお金をかけるっていうことがようやく理解されつつある時代だと思うんですよね。はい、ボランティアだけじゃなくて、まあ、選手協会にしてもそうですけれども、その地域のスポーツ活動にも公の金を投入する意味はあるんだっていうことを多くの方に理解してもらうためには、やはり SSF の皆様のこういう調査研究によって、やはりより多くの有効な政策につながるような理解を求める上ではすごく大事なお役割になると思うんですけども、
そこがやっぱり我々として一番大事なところだと思っていてですね、やはり今でもやっぱりこの自治体の スポーツ政策を立案される担当の多くは、あれと教育委員会に、その部門があることが多いです。もちろん、市長さん、町長さん直下の部署が立案されるケースも多いんですけれども、いまだにやっぱり教育委員会の、職員の方々が作られると。で、その方々はやっぱり、昨年までは先生だったりっていうローテーションなんですね。初めて自分の自治体のスポーツ基本計画を作んなきゃいけないって言ったときに、どのエビデンスを持って、何が有効なんだっていうことをゼロからスタートされる方が多いわけです。そこにおいて我々のようなシンクタンクがスポーツにちゃんと公金を投入をしてより良いスポーツ政策を立案すると、こういった立案の仕方をするとこういった効果が生まれてますよということを分かりやすく、そういった方々にすぐ情報提供できるようなそういった存在になっていくっていうことが、今森さんおっしゃったように、そのスポーツに対して正しいお金を投入することはより良い社会を作ることにつながるっていうことの理解を広めていく大事なそのシンクタンクの役割になっていくだろうなと思ってます、はい、で、私も個人的にはやっぱり体育がこれだけ広く多くの国民が必ずやっぱり原体験としてスポーツに触れる場としての体育がですね、単純にその体力運動能力の基礎的なものを身につけるっていう場だけではなくて、スポーツが苦手でも体を動かすことが下手でも、例えばそのチームスポーツの中で戦略戦術を考える立場であったりだとか、その自分のチームメイトがやってるその試合を見ながら客観的にアドバイスする役割だったりだとか、何か自分たちもこのスポーツに対して見たり話したりすることで貢献して、で楽しかったなぁと、体育を通じてスポーツの楽しさ、それはするだけじゃなくて見たり支えたりっていうようなスポーツの楽しみ方を学んだら、スポーツにはやっぱり価値があるなっていうことを感じられるような体育の授業をこれからは展開していく、開発していくっていうことが、もう一つは大事なんじゃないかと。これは個人的に、さすがスポーツ財団全体としてというよりは、玉沢正則がライフワークとして取り組んでいきたいなというふうに思っているところです。はい。
でもおっしゃるように、子どもたちっていうのは20年後30年後の日本を支える国の体力そのものだと思うんですよね。だから彼らがスポーツをやっぱり嫌いになるよりは好きになってもらって、どんどん元気になってもらって、それが日本の元気にもつながるんじゃないかというふうに思うんですよね。
はい。繰り返しになりますけど、する見る支えるで、我々笹川スポーツライダーミッションをスポーツフォーエブリワン社会の実現って言ってます。それは一人一人が自分に合ったスポーツの楽しみ方に価値を見出したり、これがあって自分の人生豊かになったなと思ってもらえればと思ってるんですね。で、それはもう必ずしもスルースポーツフォーエブリワンではないんです。私の子供なんかもスポーツ全然苦手で、今中学校の演劇部でスポーツするのはあんまり得意じゃないし、嫌いだなんて言ってるんですけど、彼も自分のお姉ちゃんがラクロス部、大学のラクロス部でやってるんですけど、その試合を見たりだ、はい、あるいはいとこがラグビー、大学のラグビー部で今やってますけど、その試合を見たりして、そこにまあ熱狂したりだとか大きな声を出して応援をしたりだとか、はい、そういう体験はすごく好きなんです、ね、なのでスポーツにはするだけじゃない楽しみ方があるっていうことを彼がやっぱり体験をしてると思っていて、そういう経験がそれもスポーツの楽しみ方の一つだよ、君の人生を豊かにしているよね、
はい、
っていうことを教える大人がどんどん増えていってほしいなというふうに思ってます。
はい、わかりました。カレンダーを見ますと、もうパリ五輪は残り2年を切っていますし、2025年には陸上の世界選手権が日本で開かれますし、聞こえないアスリートの祭典であるデフリンピックも開かれます。2030年の東京オリンピックの札幌招致も大きな関心を集めています。スポーツの価値について、スポーツ界からの発信力がますます重要になる次の10年だと思います。笹川スポーツ財団の取り組みとその強い発信力にこれからも注目していきたいと思います。玉沢さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をフォローすると最新エピソードが自宅の Wi-Fi で自動ダウンロードされるので、外出の際にはオフラインでも楽しめます。歩きながら、運転しながら、地下鉄でも大丈夫。ぜひフォローをお願いします。